今日からコリント人への手紙第一を学んでいきます。この一章のところにはキリストにあって一致すべきことが記されてあります。一節を見ると、神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロというふうに、わざわざパウロはこの神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたということを彼は言っています。後に彼は本当にキリストによって使わされた使徒なんだろうかというようなことも言われてくるわけなんですけれども、彼ははっきりとイエス・キリストによって自分は召されて使徒となったということを明確にしているわけです。まあ、使徒としての一つのこの確かなものは何かというと、直接にキリストに出会ったその人が使徒であるということであるわけなんですけれども、確かにパウロはダマスコ途上で彼は復活のキリストに出会ったということが使徒の働きの中に明確に出てきていますし、そのことによって彼はもう劇的に自分の人生が全く変えられた。彼は迫害者であったわけですけれども、復活のキリストに出会い、そして彼はキリストの弟子となったということであるわけです。ですから彼には十分この使徒としての資格がある。そしてまた彼はこのコリントの町に行って伝道して行ったわけです。ところがこの分裂が起こる。それは10節に出てくるわけなんですけれども、あなた方にお願いします、どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心同じ考えで一致してくださいと彼は願ったわけです。このコリントの教会の最大の問題は分裂ということであったわけです。まあ、12節には具体的に誰それにつくというようなことが出てきているわけなんですけれども、それはもうそれぞれの心思いがもうバラバラであったということであるわけです。確かに私たちはイエス・キリストを信じて律法から解放されて自由になった。でもこの神様が私たちに与えてくださる自由っていうのは、何でも好き勝手にやるっていうようなこの世的な自由ではないはずです。アダムとエヴァが作られた、それは神様の祝福にあって彼らは地にあるすべてのものを治めるというその約束があったわけです。ですから私たちもこの救いに預かったキリストの教会として私たちは建てられた。確かに私たちは律法に束縛されない自由な存在であるわけなんですけれども、自分勝手にしていいというものとは全く違うわけです。4節を見ると、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。キリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵み、パウロはそう言ってるわけなんです。私たちは救われた、自由になった、もうこれはもう神の恵み以外の何者でもないわけです。私たちは自分の力でそれを得たとか、そしてまた自分には当然そういう権利があるんだではないわけです。神の恵みっていうのは受ける権利も資格もない、そういうものに与えられるっていうのがもう全く神の恵みである。ですからコリントの人たちが救われたっていうのは、この神の恵みがなければ、もうあのコリントの町は確かに貿易港として栄えて裕福な人たちも多かった。でも陰頭にあふれ、そしてもう性的にも堕落しているようなそういう町であったわけです。旧約聖書で言うならばソドムやもうゴモラのような面があった。もう滅ぼされても当然、そういう中にこのキリストの福音が伝えられて彼らは救われていったということであるわけです。 まあ、5節のところにも、あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。このキリストにあって豊かなものとされたということを忘れてはならないわけです。そしてまた7節には、熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています。ですから再臨の日をこの待ち望むっていう、その信仰も彼らには与えられたわけです。やがてはこの世は裁かれる。コリントもこの世の富を持って豊かにはなっているけれども、やがて裁きの日が来るんだと。それは8節のところに、主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエスキリストの日に責められるところがないものとしてくださいますということをパウロは語っているわけです。もちろんテサロニケのところにもこの再臨のことが語られているわけなんですけれども、このところにもはっきりとそのことがこの出ているわけですし、キリストの日に責められるところがないものとしてくださる、それがまた非常に重要なことであるわけです。彼らの論争、一致できないことは何だったんだろうか。それは彼ら自身が清められていなかった、もういろんなこの性道徳や風習のことで、彼らはもうこの世の悪に染まって汚れていたものとなっていた。しかしそれをまたイエス・キリストはこの十字架の血潮によって清めてくださる、そのことをもう一度はっきりとさせなければいけない。それは17節を見ると、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためでなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためですと。その目的は何であったのか。キリストの十字架が虚しくならないようにするということであったわけなんです。もうこの十字架がなければ一致することはできないし、そしてまた神様に感謝するということもできない。ですから私たちのこの教会の中心は何かというと、キリストの十字架であるということです。ですから私たちの教会でもシンボル的に礼拝堂の前には何が掲げられているのか、十字架が掲げられているということなんです。おそらくは他の教会でもプロテスタント教会ではシンボル的に十字架が掲げられているという教会が多いと思います。なぜならばこの十字架によって自分の罪が許されたんだ、神様の前に立つことができるということをもう象徴的に表しているものであるわけです。ですから私たちは十字架がなかったら救われなかったし、そして今ある恵みももう失われてしまうということであるわけです。もう私たちははっきりとこの十字架以外の何者も私たちはもう持たない、その確信を私たちはしっかりと持つものでありたいと思います。十節に、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。十字架の言葉、まあ十字架で七つの言葉が語られましたけれども、一番最初の言葉は父よ彼らをお許しくださいという言葉であったわけです。その許しがなければ私たちは滅んでいってしまった。私たちはこのことをしっかりと知っておかなければならないわけです。まあ19節以降にはもう知恵という言葉がたくさん出てくるわけなんですけれども、21節を見ますと、神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。まあ私たちは神を知りたい、神とはどんな方なのか、何をされるのかと知りたいんですけれども、この世の知恵をもって知ることはできないわけです。そしてまた宣教、このイエス様のことを伝えるということも本当に不思議なことです。ですから21節の後半には、それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。私たちが信じる、それはもう私たちのもう救いの要であるということです。だから救いっていうのは知識によるものではない、 分かったから理解できたから救えるっていうのではなくて、信じるということであるわけです。まあその信仰の定義はヘブル人の手紙の11章の1節をぜひ読んでもらいたいと思います。もうそれは将来先に対する保証です。私たちはどれだけ先のことを見通しているでしょうか、分かっているでしょうか。もう信じるしかない。もうこのことはもう神の宣教の言葉の愚かさによって表されている。言葉巧みによって人が信じるのかというと全くそうではないわけなんです。もう人間の巧みな知恵の言葉によって私たちはこのイエス・キリストの十字架が分かるかというとそうではないわけです。なかなかこの十字架の意味というのは分からない。23節見ると、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、とあるわけなんですけれども、十字架はユダヤ人にはつまずきであった。異邦人、特にギリシャ人にとってはもう全く愚か以外の何者でもなかった。しかしこの十字架は、まあ神の知恵によらなければ私たちは悟ることはできない。24節のところに神の力、神の知恵であるキリストと出ているわけなんですけれども、キリストご自身がもう神の知恵であり、また私たちにそのことをもう肉体を持って示してくださった方であるわけです。今キリストは地上にはおられません。天にあって私たちのために取りなしてくださり祈っておられる。しかしその代わりにもう一人の別の助け主、ご聖霊が私たちに使わされた。ですから私たちはご聖霊に言われなければこの神様を知ることも理解することもできない。この方がまた私たちにこの神の救い、十字架の意味、また神様が願っておられるってことを示してくださるわけです。25節には、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですというパウロは言ってます。彼も賢い人でした。また知恵あるものでした。もうユダヤ人の中のユダヤ人でもあったんですけれども、彼は十字架が分からなかった。しかし復活のキリストにお会いすることによって彼は初めてその意味が分かったわけなんですけれども、この世の知恵とかこの世の力でもってこの神様の救いが分かるかというと全くそうではないわけです。しかしこの30節のところを見ると、あなた方は神によってキリストイエスのうちにありますっていう言葉があるわけです。キリストのうちにある。第二コリントにも出てきますけれども、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのである。パウロもそのことを経験したわけですけれども、私たちもキリストのうちにある、キリストの愛に包まれる。彼もそのことを本当に体験しました。そして新しい人生を彼は歩むことができたわけなんですけれども、本当にパウロの信仰っていうのは、あなた方このもう分裂状態の中にあり、またこの世の悪に染まっているコリントの人たちも神によってキリストイエスのうちにあると、彼はそう信じてこの手紙、そしてまた第二の手紙を書いていったわけなんですけれども、キリストは私たちにとって神からの知恵であると。ですから私たちはこのイエスキリストにもう祈っていく。ですから最後の祈りはイエスキリストの名によって祈るっていうふうに言って、私たちは祈りを結びますけれども、キリストに祈り求めていくときに神の知恵が与えられる。そしてまたキリストご自身がこの30節の終わりにある通りに、義と聖と贖いになられた。義っていうのは正しい。私たちは自分の力で義と認められることはできません。十字架によって許されて初めて義と認められる。そして私たちは十字架の父親によって清められる、聖となる、そして贖いになられた。 私たちを買い取ってくださる。もうそれこそ罪の奴隷になっていたものを神様は買い取ってご自分のものとされた。ですからパウロもしもべとなったわけなんですけれども、私たちもキリストのしもべとなっていく。それがこのコリント教会が一致するもう唯一の方法であるということをパウロは論じていくわけです。このキリストが私たちにとってこの義と聖と贖いになられた、そのことを深く理解し、またこのコリントの第一の手紙を通して私たちは教会が一つになるということをまた実現していくものとさせていただきたいと思います。